ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。最初に言っときゃ忘れねえから、普通最初に言うんだけどね、トーク始めちゃうと忘れるんだからね、これまずいですよね。あの1日の時にアルキメデスの対戦映画見なって言ってたけど、もう一個だけ、あのこれ短く、あんま喋ってるとね、もうこれだけになっちゃうから、映像系には手を出すなってアニメ始まってんの知ってる？はい、すげえ面白いぜ。まあ、でもすげえ面白いんだけど、俺、グラフィックデザインやってるでしょ？あと、美術の学校とか、アニメやりたいなと思った人が、いたずらに見るとね、心やられるよ。なんだろうね、ヒーローとかさ、なんか美人さん可愛いとか恋愛だとかっていうやつってさ、三人称で相手がなんかしてるようにして見れるじゃない？そういう楽しみ方すれば映像剣を手に出すなっていうのは、例えばあの原始剣って昔アニメあって結構人気だったんだけど、現代視覚文化研究会かなっていう大学のサークルの漫画だったのがアニメ化されて、両方ともすごい人気だったっていう、そういうアニメみたいに楽しめるんだけど、なんつったらいいんだろうね。その、主人公3人いるんだけど、3人ともね、眩しすぎるっていうの。本当に女子高生なのって、絵の描き方とか、絵コンテっているでしょ？あのアニメだから。で、絵コンテってことは動画って言ってこう、絵を動かすためにっていう、このプロセス一個が、そのアニメの中で、純粋にこう煮詰めていくのね。そんなこと俺30年間商売やってきた上で一度も考えたことねえよってことを16の小娘がアニメの中でへっちゃらへでやってんの。あのね、心が痛いこんなに真摯にいろんなことにこう取り組めたら俺もっとマシな人生になってたんじゃないかなって言って、なんだろう、ため息しか出ないんだけど、その発想とか物考えてることとか、あ、こういうアニメがあったかっていう、その美人でもないし普通にどこにでもいそうなオタクの娘っ子が高校でアニメを作るってことにチャレンジしていくっていう、そのチャレンジの仕方で、まあ普通だとほらアイドルマスターみたいに挫折とかさ友情みたいなそこにフューチャーしがちなんだけど、違うんだよね。悩みが画角とかね、この時間の中だと、このタッチが限界とかっていうことを真剣に話してるの。わかる？学園さんに間に合わせるためにだったら、ここを我慢してでも、ここにペンを力を入れたりっていうのを言い合うシーンがあるってことだよ。なんだそれって思うじゃん。でも、本当にそれが行われてて、なんだろう。プロの方見ると多分ね、本当に耳が痛いというか、詰まされると思う。ちなみにうちの娘二人とも、長女も次女も、見た瞬間に凹んだ。私学校で何やってるんだろうっていう、まさに同じタイミングだから、こんな高校生活を送れるんだったら、私のやってる美術なんてのはクソだみたいな、余計なもん見せたなって思うけれど、それぐらい触発できるようなアニメなの。映像剣には手を出すな。今5話か6話ぐらい、6話か、6話までいってる感じなんだけど、おすすめできる。今季一番面白いかな。うん。俺の中でね。まあ、いろいろあるけれど、それ話すところじゃねえしっていうか、もう3分も喋ってるもんね。行きましょう。この番組では、皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエストをぜひお待ちしております。なお、トムのおはこんちは番では、18歳以上と思われる、いかがわしい発言、耳を疑うような、罵詈雑言等、聞く方によっては、非常に心象を悪くするようなごくお話が多々含まれる番組でございますので、その点をご了承しつつご視聴くださいませ。この番組では、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
まあ、まだちょっとだけ話足りないから映像系は手に出すな。俺オープニングだけでやめようと思ったんで、本当はオープニングだけに見たら面白いよっていう風に言おうと思ったんだけどね、ちょっとウィキペディアでつまんできたことだけ喋っていい？どんな人っていうか、俺アニメの方しか見ないから、最近こうなかなか週刊誌を買って買う、読むっていうのはないので、最近の作家さん俺知らないのね。で、知らなくて、アニメから知っちゃうバージョンっていうのはすごく多いんだけど、これもそうだった。月刊スピリッツに載ってる小学館ね、小学館様の、誰これ？大原スミトさんっていうね。若い方でこれデビューなんですよ。うん。これ、なかなか、絵もね、すごく近くて、近いっていうか、そのアニメと原作、まあ、ほら、原作好きとアニメ好きみたいな、これ多分怒られることを覚悟で言うけれど、鬼滅の刃なんかは、俺全然アニメの方が好きで、で、アニメを先に見た後原作読んだから、なんか、変な話、原作に違和感を感じるっていう、なんかこれは本当良くないよね。原作こっちなんだもん。だから、ワンピース見て、ワンピース面白いって言って、単行本読んだ瞬間にこんなんじゃねえって言い出す、これに近いでしょ？なんかこれは、なんかルール的にどうなのっていう気はするんだけど、思っちゃったから仕方ねえみたいなところはあるんだけど、この映像系に手を出すのはほとんど同じっていうのかな。で、俺ほらバイク乗ったりとか、機械好きだったりとか、ロボット好きだったり、ガンダム好きだったりとかっていうところは、公言してるでしょ？それと同じで、メカフェチはやられる、すごく。すげえ小物にこだわってみたり、要はスカートがこう、フィン状にこう変形して、腰のところでフラフープみたいにこう、ジャイロで回って飛べる機械とかを想像してみるとか、それを設定画に起こす女子高生ってもうなんだかわかんないでしょ。そんなこと考えてるの？っていうような感じと、その三人が通っている高校が、なんつったらいいんだろうな。これも俺の感覚で言うから語弊があったらごめんね。エヴァンゲリオンと天空の城ラピュタを足して2で割ったような世界観な。これ違うな。なんつったらいいんだろうね。入り組んだね、とても学校とは思えないようなお家で、むしろ、エーゲ海のところの白いお家あるじゃん、段々畑になってる。あれが高校になってるような、すごい不思議な高校なのね。で、そこに、そのいろんな物質があったり、朽ち果てた場所があったりとか、使われてないところがあったりっていう、その、もう高校の校舎の中自体に、もう、ちょっと魅力があるような、そんな世界観で、まあ、部活が行われるんだけど、その世界観すべてが、なんだろうな、何かを作りたい人とかにはとても魅力的に映りますっていう、そんなこと俺誰から今喋ってんの？あ、また3分喋っちゃった。メインで喋ればよかったかな。まあ、その映像系には手を出すのは、まあこれからどうなるか知らないが、6話時点ではぜひ見ろみんなみたいな感じでございますね。で、細切れな話なんだけどね、 iPhone のバージョンと自分のパソコンのバージョンが合わなくて、このデータのバックアップができないというのがつい昨日起きまして、これアップルさんなんとかならないのかね。勝手に、要はまあアップルユーザーだけじゃなくて勝手にバージョン上がるじゃない。なんだろう、ほらセキュリティ対策を強化しましたからちょっと上げますかって言って、数キロバイトか数メガバイトか知らないけど、なんとなく入って言ったらもう一瞬のうちに終わってて、終わりましたチーンみたいなんでね、携帯なんか使えるじゃないですか。こっそりバージョン上がるんですよアップルって。やりますかって、あ、もうやっといてやっといてって言ってポチッと押して、気がつくとバージョンが上がっていて、で、 逆にその自分のマッキントッシュの方でパソコンの方とつなごうとするとバージョンが違うから読めませんとか、はぁっていう、あのバージョン違うってかっていうと自動的に要は電話の方だけ上がってるわけですよ。でまあパソコンってそういうのはほぼほぼないから聞いてくるから上げないんですね。でなんで上げないかっていうと周りにいろんなもん入れてるわけじゃないですか。そのサードパーティーのソフトだとか、要するにアップル社純正じゃないものをいっぱい入れるわけですよ、パソコンって。これパソコン使ってくれる人、使ってる人もわかりますよね。例えば、つぼさんなら音楽系の編集ソフトとかを入れるわけですよ。だけど、この音楽系の編集ソフトにしたって、俺はその 3D の CAD ソフトとか、そういうのを入れるんだけど、CAD 説明するしなくていいか、まあ、土建屋さんが使うような立体にこう、データを作ってくれるソフトぐらいに思っとけばいいかな。そのソフトとか、要はバージョンが一緒に上がるとは限らないわけですよ。だからマッキントッシュのバージョンだけ上がって後のソフトとかは置き去りでもしかしたら使えなくなる可能性があるから僕ら怖いわけですね。そのバージョン上げてもこのソフトは使えるの、ちゃんと追従してるの、サービス終わっちゃうのっていう心配があるからちょっとおいそれとはバージョン上げられないんですね。だけど電話ってそんなことお構いなしにポコポコ指一本で上がっちゃうでしょ。この状態で自分の今までこうデータのバックアップをやり取りしてたパソコンと iPhone 側が全くこう分断されちゃうっていう、バージョンがダメだから上げてください、だからいや上げられない理由があるんだってってなると、もはやもうそのアップルコンピューター同士である理由があるのっていう、そのむしろね、別に昔からこうグラフィックデザインの、まあ、アドビっていう会社があって、そのアドビがイラストレーターとフォトショップってもうそろそろ皆さん聞いたことありますよね。アドビのフォトショップっていうのは写真加工ソフトの、まあ、パイオニアになったソフトなんですけど、30年前からありましてね。で、それをで写真加工したりとか、文字を作ったりとか、してたのが我々なんですけれど、その当時はもちろん Windows でそれが動くなんてことございませんで、マッキントッシュでしか動かなかったわけです。ですから、音楽業界と、グラフィック業界、広告業界は、かなり早い段階から Apple コンピューター一色でございまして、もう 99% ぐらいのシェアだったんですね。最近それがひっくり返りつつありますから、Windows でも処理が早くちゃんと、表現できたりとか、ソフトも互換性があったりして、そしたら価格安い方がいいに決まってますから、Windows の方がやっとこうシェアとして入ってきましたけど、昔は Apple コンピューター、マッキントッシュか。あれどっちだ？今Apple ですな。それ Apple ですな。今 Apple。今マッキントッシュって言葉がないのか。あ、ないんだ。そうだ。Apple コンピューターですな。昔Mac って言ってましたから、マッキントッシュっていう会社なんでございますが、である必要ないもんね、本当に。本気で最近だからもう Windows に乗り換えたろうかしらって思いますわ。値段も高いしね。だから、魅力的なのはね、Windows ももちろん使ってますけど、ウイルスっていうか、そのインターネットに強いね。打たれ強い。適当に使っても壊れない。家電で言ったら Windows よりもなんか Mac の方が強いんじゃないかなと思う。乱暴に使ってても大丈夫っていうね。そこぐらい以外は、何一つ今 Windows に勝ててるものがないんじゃないかなっていう、互換性一つとっても。だから、iPhone さんっていうか、Apple さん、もそっと、もうちょっと使い勝手というか使ってる人のことをユーザーフレンドリーに考えていただければ、平気でね5年前のソフト使えますからね。使い慣れてるとそれまで全部置き去りにしちゃってバージョン上げても多分いいことはないんじゃないかなという気はしますが、世の中はそうなってるのかねというね、こう愚痴か愚痴みたいになってますけど、そう、もう全然ハンドル変えるけど、カール売ってないって知ってた？今日初めてコンビニで東日本カール発売中止だって。あ、ここみんな知らないんだ。知ってんの？俺今日初めて知った。うっそ。2月の16日段階で高橋智明は初めて知りましたよ。カール売ってねえでやんの。でしょ？随分前に終わったの？あ、偽物売ってんだ。 いやだからあのオラガンの村にはなんちゃらかんちゃら知ってる、うん、あれあのあれはもう聞けないわけですよ。あの関東では西売ってるらしいね、うん、西日本はまだ発売をするというね。カールないのっていうのがちょっと心が痛いですね。あの基本的にはコンビニとかの売り上げが落ちたらしいっていう、要するにポテト、あのじゃがりことかああいうやつに駆逐されてカール、まあね女の子ねあれ歯にくっつきますからね、あののつのつした感じがあれがいいっちゅう話なんですけどなんでこのバージョンを上げる話の後にカールの話をしたかっていうのも微妙でございますが、カールないの寂しいですよね。ぜひねまたね東日本に帰ってきてほしいなというですね。カール、お、でもカール、お、そう、さっきねウィキペッタよ、ウィキペッタって言わねえかな、ウィキペッタで見たら1968年だよ。1968年って俺の誕生日じゃん。あ、俺の誕生月だ。あ、年だ。あ、俺生まれた年にカールが生まれてる。あ、カール欲しがるわけだ、俺。ね、あの、誕生日一緒で52年。52年間の関東進出とか関東発売の歴史に幕ですよ。寂しい話ですよね。まさか自分と生年月日っていうか、あの、生まれが一緒だと今初めて分かったけど、1968年です。あと1年遅く生まれてれば俺69だったのなってくったらないことをあの50になってから考えるかって話ですけど、帰る寂しいなって話と、携帯電話どうにかしろよって話とあのいや違う、アップルコンピューターのバージョンどうにかしろよって話と、映像系には手を出すな、ぜひ見てくださいっていう三部構成で前半をお送りいたしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
まあなんか3月16日、もうそろそろ小春日和と言っていいんですね皆さんね。あの僕らまだ2月なんで肌寒い雨の日に収録してますから、小春日和の話をする気はないんですけど、もうちょっと暖かくなってきたのかなというのと、今回俺のトークひどいね。なんかネタ飛びが。なんかまとめてないのがもうありありとして分かってるから申し訳ないんだけれども、唐突に行くもんね。未来来てるね。あれ。いや、この前ね、ゲーム関係の仕事で、おもちゃの仕事じゃないけど、ゲーム関係の仕事で、ラリー系のこう、ドライビングゲームあるじゃない。それを VR で やってみたくないって言われて、やりたいって言ってちょっと現場を見に行ったんですよ。そしたらバケットシートってレーシングカーにこうついてる、その彫りの深いこう左右にこう揺られても大丈夫なようなレーシングカーに乗っかってるような椅子に、エアーのこう昔ゲーセンでさ、アフターバーナーとかさ、座ってるとこがグリグリ動いたゲーセンっていうかゲームの筐体ってわかる？さっきゲーセンに行かない人わかんないか。要はジェット機の形のコックピットの部分だけがもう残っ、ゲームセンターにあって、その中乗って100円入れると、その筐体自体がぐわぐわ動くっていう。右に旋回するんだったら右に傾き、上昇するときは上の方にぐわって向いたりしてっていうのが一回人気があったのね。それがついてるの、その椅子に。で、ハンドルと、ギアチェンジと、サイドブレーキと、クラッチとっていうのは全部車についてる部品は全部前につい、椅子の前についてて、で、VR のゴーグルをつけて運転するの。あのね、ゲボ吐きそうになった。酔った。 ありゃすげえやって思ったのね。だけどこの後 5G 先月もこう説明したけど、 5G になってそのデータ通信の遅延がなくなって、ものすごい莫大なデータ量が送れるようになった時に、この VR ってものすごい進化を発揮するのかなっていう、こう今はやっぱりデータ速度っていうか通信量がもう限界だから、これに何か足すってのは無理だと思うね。あの 4G のままじゃ。だけど 5G になってその1000倍、1万倍ぐらいのデータの通信が可能になった時に、お、これ、この VR っていうのは化けんじゃないって思ったね。そこの営業さんっていうか営業本部長さんが、二次元アイドルとデートなんかしちゃってさ、とか、で、何アホなこと言ってんのかなと思ったけど、ありかっていう。むしろ VR ゴーグルをつけてるときに事故とかの心配があるんじゃねえのっていう、その、なんかその辺だけクリアにしてくれれば、実はこう、ちょっとでっかい水中メガネぐらいのを被ってるけれど、周りの人には見えてないけれど、その人の隣には、その自分のお気に入りの二次元アイドル、まあ、みんなに分かるように言ったら初音ミクが立ってると思えばいいのかな。初音ミクと秋葉原の街を二人で歩きたいと思ったことが、その VR ゴーグルとその超高速のオンラインによって実現する日が案外近くにいるのっていうこととか、まあ、その営業本部長の話をそのまま言うと、仮想スタジアムでサッカーの観戦すりゃいいじゃんねって言って、え？っていう、まあ、この生っぽさを、ライブ感をどうっていうんじゃなくて、家で普通に茶の間で座ってるよりかは、立ってピッチの目の前にいるようなのを仮想現実で演出してサッカーを見れば絶対違うだろうって考え方なんだよね。だから、それをバカにするか、真剣にやってみるかはもう、個人の差なんだけど、俺的にはありだなって思う。そのまあ、もっと言うならば、この先に触覚っていう触り方っていうのかな、柔らかい硬いを感じるためのものが、匂いっていうのかな、その場所の芝生の匂いだったりっていうことを感じることができればもっと違う。だから要は今映画でやってる 4D なんかそうじゃない、ミストが出てみたり、なんだろう、火事場の時はちょっと焼け焦げたような調合した匂いをスプレーで吸って出せるらしいね。出しじゃなくて出してるから、要はちょっと焼け焦げた感じの香りを感じながら火事場のシーンを見てるって、この 4D と同じことを、現実にやろうと思えばやれるんだよね。だけどまあそのハードルはまだまだ高いんだろうけど、決してできない未来じゃないってことでしょ。まあ、もちろんそのまま行けばさ、さらにエロいことも考えるわけじゃないですか、 VR といえば。まあ、土台ね、エロビデオの頃からね、まあ、ビデオは違うかな、でもエロいパソコンがね広がったのなんて大体親父のエロパワーですからね。エロブルーレイを高画質で見るためとか、無修正の画像をなんとかネットで、神さんには内緒でダウンロードしたい、だからこれを買うんだみたいな、パソコンが普及した理由の多分7割ぐらいはエロ親父のパワーですからね。今だってあれでしょ、パンダとかね、あの辺を見るためだけにパソコンなんとか駆使しようとか、履歴消しとかねえと、神さんに見つかるとか、いろいろやってる人いっぱいいると思いますよ。俺一切やってませんからダダ漏れてますけどね。見たものが娘にもバレるっていうね、この変態って言われますからね。それはまあ、問題ありますけれど、だこういうエロパワーが、未来を開くんですよ。だから、親父どものこのエロいことをしたいっていうね、もし、歌舞伎町の一番、人気デリヘル嬢、マミちゃんのおっぱいを触れる VR があるってなったら、俺売れると思うもんね。ゴッキュッパーとかでも。持ち込ん、だってスイッチが売れた中に、持ち込んでエロ DVD 見えるトイレに。でも、スマホだとバレちゃうけど、スイッチだと息子が使っているからバレないみたいな。お問い合わせあるらしいからね、本当にね。息子のスイッチだけど、エロ DVD をどういう風に視聴すればよろしいですかみたいな。やっぱそういうパワーはね、侮っちゃいかんのですよ。 だから多分今度の VR とか 5G もきっと親父どものエロパワーが炸裂して、あのぐいぐいとそこに資金が落ちますからね。あの新しくね技術が開花していったらいいなと。何の話だこれ。いやまあでもね、本当に未来すぐ近くに来てるなと思いますんで、楽しみで仕方ないですっていうトムでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちこんばんは。ホーヤンのホンティータイム、トークのマジシャン、ホーヤンことホーヤリトです。あだ名のホーヤンと本気をかけてホンティータイムってことでこの名前になったわけでもないし、そのラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいているラジオです。ということなので、ちょっとの時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル、
つぼさんにデスストランディングやりなとは言ったけど、ラジオで喋ってないよね。喋ったかな。まあまあ、とにかくデスストランディングはすんげえ、もう俺は神ゲーだと思ってるから、本当にあの、マッツ・ミケルセンが好きならやりなって思ってたゲームが終わってから、いやでももう俺ダメだ、ゲームやったら人間ダメになるって思ってたのが、もらっちゃってさ、ボーダーランズ3 あのもうボーダーランズやったことある人はわかると思うんだけど、おかしいんだよ、あのゲーム。あの、なんつったらいいんだろうね。星の数ほど武器あんの。で、レベルに対応して武器がどんどん変わっていくから、すっげえいい武器手に入れても、レベルが変わるともうゴミになっちゃうの。全然効かなくなっちゃって。だから、自分のレベルが上がるごとにか、武器をこう、見つけ返さなきゃいけないんだけど、敵を倒すと、ドバーってその敵から吹き出たりするのとか、宝箱を開けたりとか、本当にいろんな方法で武器は手に入れれるんだけど、本当ね、数千じゃなくて数万種類あるんだ、武器が。で、本当にバカじゃねえのっていう、なんつうの、まあ、ゲームが一応わかるよっていう人のためにだけに話すと、リロードって言って弾がなくなったら弾補充するためにこうマガジンっていうのを変えるでしょ。そのリロードしようとすると、銃から足生えて敵に駆け出してく武器がある。俺なんだか分かんないでしょ。要はボーダーランズってね、常識外れの武器いっぱいあるのよ。要はサブマシンガンの形してるのに火炎放射器になってたり、どう見てもスナイパーライフルなのにロケランだったりとかで、ロケランもあさっての方向に打っても必ず敵に命中するとか、うん、それはないでしょうっていうことを可能にしてる武器があるのね。でそういうのを大概レジェンダリーって言って伝説の武器って言うんだけど、それを引くのはものすごく大変なの。モンハンでいうところの砲撃を引くとか、そんな感じで大変なんだけど、だから毎晩のようにそのオレンジ色の武器が出ないかっていうのを延々と徘徊するというね。でまたね、すごいもう画面全部が輝くように、光り輝くようにすげえ音するんだ。パキーンとかいう音して、オレンジ色に輝いた武器があの敵からポロポロポロと出てきた時のもうおしっこちびるぐらい感動するっていうね。それを延々毎日繰り返してね、もう廃人ですわ、50過ぎで。もう夢に金武器っていうかレジェンダリー武器が出てくるぐらい。まあまあ、もともと今 1,2,3 まであって、別件でプリシークレルっていう、まあ4作出てるんですけど、どれもそういうその武器を集めるのが楽しくてしょうがないっていうゲームなんで、 あの武器集めとかそういうのが、あとくだらない話、そのどうだろうな、映画で言ったらバッドアスとか、おーあれなんつったっけ、あの赤と黒の背中に刀2本入れたアメコミのヒーロー、そうデッドプールみたいな、ああいう世界観だと思ってください。ゲームで本当にバカしかいないような中でバカいっぱい殺してると金色の武器が出る、ね、ストーリー、まあ、ストーリー3の次4の次ぐらいなんで、それを楽しむみたいな、ハマる人はハマると思います。で俺はドハマっててですね、あのやばい、もう本当にもう人間壊れそうですから、どっかで卒業しなきゃと思ってるんですけどね。あのデスストランディングみたいに話がもう綺麗に終わっちゃうとやめれる、やめ時があるっていうゲームはね大好き。もうやめ時がない、こう底なし沼みたいなゲームはね俺にはきつい、もう死んじゃいそうになりますもん。もうやめましょう、皆さんも気をつけてくださいね、うん。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエスト、ぜひお待ちしております。そして坪さんの、デルタ IR と書きましてエア、坪さんの歌声が聞けますんでね、 YouTube、Twitter ともどもよろしくお願いいたしますというのと、全く最近進めてないので心苦しいんですが、動画とか置いてあるんでね、暇なったら見てねという感じで、トム、T-OMEGA-M に雑談って言ってください。それで最上位出てきますんで、YouTube、Twitter ともども、よろしくお願いいたしますと、いうことでございますが、この番組はインリアリティザ・ドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。なんかグダグダになった、申し訳ねえ。また会おう、さようなら。